こんにちは、オフトピックの宮崎哲郎です。
オブジェクト IO の沼田です。
リテールフューチャリストの最初です。
シリアルトークではアメリカを中心に D2C リテールテック次世代ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースレターのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい、なんか10回ぶりぐらいにイントロやりました。
確かに。
いや、そう、なんか、すごい、宮武さんがちょっと、こう、なんか、笑いながら言ってるなって。
なかなか、うん、でも最近ちょっと増えた気がするんで、なんか、イントロ言う機会が。まあ、たまたまちょっと、草野さんが今回いないっていうところなんで、うん、3人で、やっていきたいと思うんですけど、はい、ちょっと、最初に、オフトピック関連のニュースになっちゃうんですけど、ちょっと告知を、させてもらえたらなと。いや、ね、沼津さん大丈夫ですか？沼津さん、沼津さん多分、昨日か一昨日、登録してましたよね。
シリアルトーク、
ですか？
これシリアルトークなんで、オフトピックなんですか？いきなり。
オフトピックが、11月8日ですね。の水曜日にイベントを、やるので、それのちょっと告知を、させてもらいたくて。
ぜひぜひ。
はい。イベント名がオンエア2023パイオフトピックなんですけど、まあ、今回海外ゲスト、まあ、日本からゲストを一人呼んだ、まあ、イベントとなるんですけど、海外ゲストが、リード・ダクシャーさんっていう方で、ナイトメディア、っていう、ミスタービーストのタレントマネジメントをしてる、会社ですね、が、今回初来日として日本に、来て、もらいますと。来てもらいますっていうか、我々が呼んで。
呼んでね。
で、そこで、来てもらっているんですけど、ナイトメディアですと、ミスタービーストと一緒に、フィースタブルス、多分このポッドキャストでも何回かメンションしたことあると思うんですけど、お菓子ブランドですね。の立ち上げとかやっているので、まあ、彼から、まあ、そのクリエイターがどういうふうにブランド作りをするのかとか、うん、そこら辺についていろいろ聞けるかなと思うので、はい、ちょっと、興味ある方はぜひ、登録してくださいと、多分概要欄に、いいんですかね、URL を載せて、載せますと。
私はもう登録したんで。
そうですね、庭さん登録してもらいました。ありがとうございます。
この間のイベントでもフィースタブルズのチョコ？
そうですね。
はい。ちょっと試食してもらったりとかしてましたしね。
はい。
結構そうそう。はい、だから、割とシリアルトークにも近いテーマっていうか、ね、フィースタブルズがあれだけ伸びたのって、やっぱりミスタービーストの力っていうのはすごい大きいと思うんで、うん、それのなんか源というか、どういうふうにそれをマネージしてきたのかっていうのは聞ける回っていうのでいいんですよね。認識としては。
はい。はい。
いや、それは面白そうだなと思って。
はい。いうことで、はい、なんかシリアルトークでもなんかやりたいですね。
そうですね、そのうち、うんうん、また、まあそれこそそういうね、海外ゲスト呼んだりとかも、うん、シリアルトークでもしたいなって、なんかタイミングとかいろいろ合えばね、思いますし。はい。
はい。じゃあ、今回も、はい、ニュースの方を取り上げていきたいと思うんですけど、今回は最初さんから。
はい。ですね、今回、私の方で取り上げたのが、ネットフリックスが、まあ、実店舗をオープンするっていうニュースが、うん、出てまして、まあ、多分日本とかでも、ちょこちょこそのポップアップはや、うん、作品ごとにみたいな、ポップアップこうやったりとかってあったと思うんですけど、まあ、多分この、今回、あ、多分というか、今回は、パーマネント常設の、店舗で、で、2カ所オープンする予定。うん、はい、で、まあ、アメリカでまだ場所は決まってないみたいなんですけど、2025年のオープンかな、確か。っていうことで、で、まあ、その、ネットフリックスの、まあ、その店舗っていう、ことなんですけど、結構、なんかその、まあ、これにまつわるニュースとかを読んでたら、結構そのディズニーとの対比というか、やっぱりディズニー的な展開を目指していくんじゃないかっていうことで、うん、まあ、多分今回の店舗は、まあ、そんなパークみたいなことではないとは思うんですけど、まあ、こう、それぞれの、彼らが持ってるオリジナル作品の、まあ、体験とかができるっていうことが、うん、まあ、多分メインになっていくみたいなので、まあ、本当に確かにそのディズニーとちょっとこう近しいというか、そういう方向をこうなんか目指していってるんだなっていうのをなんか改めて思ったりとかして、うん、で、まあ、かつ、直近でその彼らが、ライブストリーミング、そのスポーツの、はい、ライブ配信にも、参入をしていったりだとか、ゴルフと F1 かな、はい、から確か 始めてると思うんですけど、なんかそのあたりとかでも結構その事業領域を広げてきたりだとか、うん、なんかそういうところに参入してくると今度そのコンテンツ事業だけじゃなくってそういうこうスポーツ系のまたその事業もちょっとこう広げていけるわけじゃないですか、
うん、
なのでなんかすごくこう面白い動きだなと思ってなんかこのあたりシェアしつつちょっと話したいなと思ってピックアップしました。
今回このネットフリックスの、まあ、超絶店舗っていうところは、3つの要素が多分含まれていて、1つが、まあ、グッズ販売、っていうところと、あとは飲食、で、3つ目が体験っていう、多分その3つを、含まれているんですけど、なんか今までのネットフリックスの動きです。なんか個々の要素を一つの、まあ、ポップアップとしてグッズ販売やったりとか、まあ、体験みたいなのも確か
やってた、ね、
スレンジャーシングスとか、ビジャートとか、
うんうん、去年やってたよね
何回かやってた、うんうんと思うんですけど、あとは飲食に関してはちょうど、2、3ヶ月前ですかね、Netflix Bites っていうレストランを、まあ、ポップアップレストランとかも、出していたので、まあ、それこそ、ね、沼田さんと僕はLA のザ・グローブで、ネットフリックスのグッズ販売の
店舗。これ、ポップアップですか？
そうですね、ポップアップに、
うん、
もう行ったことがあるので、そこだと、なんか複数の IP のグッズを販売してたと思うんですけど、うんうん、今回は多分もうちょっと、まあ、大きな多分施設で、まあ、体験も含めてできるっていうところですね。
うんうんうん、
これ、なんかその、VP オブコンシューマーグッズみたいな、その役職の人がいるじゃないですか。
あ、はい、うんうん。
結構、で、EC、Shopify 使って、Netflix が、オンラインで物を売ったりとかしてて、なんかその、戦略的には、なんかディズニーの、その、なんていうの、IP を使って、
うん、
まあ、マネタイズの機会をいろんなところで、チャンネルで、作っていくみたいなところ、例えば体験はディズニーランドで、で、その、物を買うのはギフトショップで、みたいな。うん、なんかそれを踏襲しているっていうのって結構あれなんですか、まあ、明白というか、明らかになってることなんですか？
なんかあれですよね、キャリア的に確かディズニーにいたんですよね。
そうですね、
この人も。はい。
ああ、なるほど。
ここだっけな。なんか 2PM の記事に確か。
ただ、ディズニープラスにどこまで関わってたかは正直わからないので、うんうん、まあ、そのストリーミングからそのテーマパークへの流れっていうところは多分ディズニーの戦略の一つでもあると思うんですけど、なんかそれこそオフトピックでもなって、多分2、3年前にディズニープラスについてカバーした時に多分話したのが、やっぱり今までのディズニーですと、やっぱりいろんな動画配信サービスにそのコンテンツを、まあ、ライセンスして、そこで放映してたんですけど、そうすると顧客データが全くもらえないので、
視聴者のね。
そうですね、視聴者の。なので、そうすると、そのターゲティングができなかったりとか、うんうん、そのテーマパークにどう誘導させるのかわからないっていう、うんうん、ところだったので、なので、わざわざ、まあ、何千億ってかけて、自社の動画配信プラットフォームを作ったと思うんですけど、ネットフリックスに関しては、まあ、スタートが動画配信、うんからやって、で、もともとは結構、他社のコンテンツを使ってたのが、今だと結構オリジナルコンテンツ、を重視にやっているので、なんで、まあ、そこで今だと多分ネットフリックスは、内部で、ちゃんと、まあ、どういうユーザーがどういうふうにコンバージョンしてるのかっていうのもわかるので、なんで、やっぱりこのグッズ販売、から体験、から、まあ、こういう、まあ、場合によってはテーマパークみたいな、そういうところに行くのは、割と、なんか自然な流れなのかなっていうのを思いますね。
もう CRM みたいなのって、そうやってるんですかね。いわゆるその、消費したコンテンツをベースにして、商品のレコメンドして、うんうん、で、例えばオフィシャル、オフラインで体験の場ができたらそれをレコメンドしてみたいなと、もうすでに稼働してるんですかね。
まあ、オフラインまでは多分やってないはずですね。うん、ただ、オンラインに関しては多分、コンテンツのおすすめ、自体は多分やってると思うので、
うんうんうん、
ただ、おそらく広告的にはやってないと思うんですよ、うんうん、まだ。なぜかというと、うんうん、広告、ネットフリックスも広告付きのプランを出したんですけど、そこに関してはマイクロソフトと提携してやったので、うんなので、まだ、多分、ちゃんとしたセグメンテーションとかを、そこではやってないのかなと思います。
ちょっとマイクロソフトが今、ディスられた感じですか？
ディスられたっていうよりも。
確かに。マイクロソフト組んでるから、みたいな。
やっぱり、すでに存在するサービスを組み込むと、なんか、細かいセグメンテーションができなくなっちゃうので。
なるほど、なるほど。
まあ、そういうところですね。
確かに、これ、視聴したコンテンツで結構ターゲティングされたら、すごくコンバージョン、 レート上がりそうな気はしますね。うんうん、
いや、それこそ、あれですよね、うん、その、まあ、ポップアップとかでもいいですし、なんかイベントやるとか、まあ、その、店舗オープンした時とかっていう時に、その、視聴したコンテンツの下の方とかに、そのイベント、なんか、ショピファイじゃないわ、Spotify とかは、アーティストページの下の方で、ライブ情報とか出るようになってるじゃないですか。うん、なんか、ああいうのが出せるだけでも、すごい違うと思いますし、うんうん、で、まあ、その、自分のそのトップページに来た時に、多分今視聴中のコンテンツとかが出てる、ところに、なんかそのあなたが視聴したコンテンツに、なんかまつわるイベントみたいなのとか、なんかその、そういう関連製品発売しましたみたいなのとか、まあ多分ゆくゆく出すようになっていくんだと思うんですけど、うん、まあそれは多分そのディズニープラスでも同じようなことができると思うんですけど、なんかそういうふうにシームレスになっていくと、なんかすごくその体験自体がこう、今多分全部がこう、やっぱり分けられてしまってるので、うんうん、なんか多分そういうその、まあ、特にネットフリックスの今のその作品ごとの、まあ、グッズとかっていうのをこう調べないと多分たどり着けてない人たちもかなりいっぱいいるんじゃないかなっていうのとか思ったりすると、うん、結構なんかその辺を今後どうシームレスにしていくのかっていうのはなんか面白いところですよね、そのデータ使っていってっていう、うん、
そうですね、で、まあ、うんうん、実態としてもネットフリックス何回かこれちょっと痛い目あってるので、それこそクイーンズギャンビットっていうチェスの人気なコンテンツがあった時に、ね、その多分年にすごいチェスセットがめちゃくちゃ売れたんですよ。
なるほど。
ただネットフリックスが販売しなかったんですよ。
うんうん。
なんでそれは多分めちゃくちゃもったいなかったっていうところでしたし、まあ今だとチェス .com っていうサイトもめちゃくちゃ今人気なんですけど、そういうところとコラボしたりとかなんかしていたら多分だいぶ変わってたかなと思うんですけど、今はなんかチェスのゲームとかクイーンズギャンビットっていうのゲームとか出してるんですけど、まあちょっともしかしたら遅れてしまったので、なんかその一つそういうグッズとかまあ、ディズニーがこれ一番いい事例なんですけど、そういうグッズとかを販売するっていうことはやっぱり IP に対する愛情を深める要素でもあるので、その キャラクターになりきるとか、そういうなんか子供がまあ、僕だとスターウォーズとかですけど、スターウォーズのシーンを昔からなんか再現したりとか、そういうのによってどんどんIP への愛が、深まるので、それで LTV がどんどん上がっていくっていう仕組みを、まあ、どう作るのかっていうのが重要ですね。
なんかその IP と、うん、いわゆるコンテンツと、まあ、その物販のその関係性みたいなのは、まあ、納得いくというか今まさにその通りだなっていうのは腹落ちしてるんですけど、その体験とその物販ってどういうその関係性なのかっていうのは、ちょっともし哲郎的に考えてることがあったら聞きたくて、例えばディズニーランドとまあ物販って、うん、まあディズニーランドって体験がまあ一つ売り物で、そのいわゆる LTV というか単価上げるためにギフトがありますよみたいな話なのか、でもギフトショップ単体でやっぱりいろんなところに展開してて、それはそれでビジネスになっていて、そのなんか体験の部分と、そのいわゆる購買、物を買う部分ってどういう相関性なのかな、関係性なのかなっていう。
おそらく、まあ、ディズニーを見るとですけど、そのネットフリックスに関してはどういう戦略踏むかわからないですけど、ディズニーに関しては、物販よりも、体験の方を明らかに重要視してるのかなと、思ってまして。で、物販に関しては、多分役割とすると、どれだけ認知度を広げられるかっていうのが多分一つ大きいと思うんですよ。なので、ディズニーってもちろん自社でグッズ作ってたりもするんですけど、結構ほとんどはライセンス、でいろんな場所に提供しているじゃないですか。
なるほどね。
なんで、なんか5ドルでライトセーバーを買えるっていうのって、うん、多分すごい重要、うん、ディズニーにとってすごい重要なポイントで、どの層にもリーチができるっていう、ところがまず重要ですと。で、体験に関してもどれだけ深掘りできるかっていうところと、世代を超えた、マーケティングができるかっていうところで、それこそ、まあアメリカとかですと、アメリカ広いので、大体ほとんどの家族って年1回しかディズニー行けなかったりとか、年数回しか行けなかったりするわけじゃないですか。わざわざ車で行って行くので。で、そこで子供がなんかずっと待ち望んでディズニーに行って、初めてミッキーにハグした瞬間、多分 LTV の数値がめちゃくちゃ上がるんですよ。
なるほどね。
確かに。
理解しました。
あとその、体験のための物販と、そこから離れて日常生活で、まあ、それこそマグカップとか、ステーショナリーとか、そういうのに取り入れたいっていうのとね、また多分違ってくるなっていうところとか、なんか私この間ハリーポッターの、新しくできた施設 行ったんですけど、うんうん、なんかあのそれこそハリーポッターのあのローブ、
うんうん、
とかってあの日常生活で絶対使わないじゃないですか。でもやっぱりなんかあれをあの着てる人ってものすごく多いし、うん、なんか杖とかもまあまあするんですよね。1万円しないけど6000円くらいとか。でもそれも全部なんかあのキャラクターのそれぞれが持ってる杖が再現されていて、 あのオリバンダーの杖のお店かな、ね、はい、のあのなんていうんでしょう、並べ方とほぼ同じ、その、うん、あえて乱雑に並べてるみたいなところの、はい、その購買体験まで含めてちゃんと再現されてたりとかして、うんうん、なんかやっぱりでそこで多分あの入場料としては7000円とかそのくらいだと思うんですけど、うん、多分その倍くらいみんなすごく買ってるんだと思うんですよね、うんうん、ディズニーもあの耳とかあとポップコーンバスケットとかも、ね、なんかそこでしか使わないものなんだけど、うん、やっぱり買いたいっていうのがあったりするので、結構なんかネットフリックスのコンテンツでもなんかそういうのはなんか起きそうだなっていうのはなんか思いますね、うんうん、
そこが多分一番難しい、多分ブリジャートンとか多分そこに若干難しいところは、そうですね、衣装なので、うんうん、実際過去にポップアップみたいな体験を彼らもやってるんですけど、そこはみんなそういうドレスを着たりして、でそこでなんかみんな集まって何かやる、なんかご飯食べるとかそういうのをやってたと思うんですけど、うんうん、なんか若干多分ネットフリックスのコンテンツの中ですと、そういうそのハリーポッターとかスターウォーズとかほどの多分
そのファンタジー性というか、
それが若干ない気はするので、
没入感っていうか、
そうですね、なんでイカゲームが多分一番そこに、あの当てはまるかもしれないなっていうところですね。
ディズニーってやっぱりそのディズニーランドの売り上げっていうのは全体のその売り上げに占める割合としては結構大きいんですか？
結構、利益としてめちゃくちゃ高いっていうところですね。
ああ、そうなんですね、
はい、で逆にディズニープラスに関してはいまだに赤字なので、まあ今トントンにしようとしてる最中なので、基本的にそのテーマパークにどう引き寄せるかっていうのがディズニーの戦略ではあるんですけど、ただそこには課題もあるので、当然ながらディズニーのテーマパークがメインの利益ですと、あの入る人数に限りが出てくるので、なんでキャパが見えてしまうっていうのは同時にあるかなと思います。
ネットフリックス逆だもんね。ネットフリックスはストリーミングビジネスでちゃんと利益出してて、多分そのコンシューマーグッズでもっとそれを上げていきたいみたいな、そういう話なのかなとか。
そうですね、なんでどういうなんかすごい気になっているのが、どこまでなんかテーマパークに寄せるのか、もうちょっとなんかその店舗的な感じにするのか、もしくはその間のそれこそ前話したトップゴルフとか、例えば日本ですとラウンドワン的な、なんかもうちょっとエンタメ、なんか飲食エンタメでちょっとグッズも売るみたいな施設にするのかが、まだそこが見えてこないっていうところですかね。
うん、確かに。でもなんかその、まあ、これまでってまずはその、なんて言うんでしょう、そのストリーミング契約してくれる人を増やすために、その面白いコンテンツを作ろうっていうのがすごく前提にあったと思うんですけど、はい、でまあそのコンテンツの面白さ自体はもちろん引き続き重視するとはいえ、その IP ビジネスっていうのを踏まえての、うん、多分キャラクターデザインとか、まあその、うん、なんていうんでしょう、そういうのがやりやすいジャンルをこう作って、まあ、それこそやっぱりファンタジーとかの方がその辺はやりやすいと思うので、なんかそのリアリティショー的なものよりもそっちを作っていくだったりとか、なんかそういう風にコンテンツに多分影響してくる部分もあるんだろうなと思いますし、なんか一方でニュースの中でこう出てきてたのが、まあ、ネットフリックス結構その、まあ、リアリティショーというか、例えば料理対決みたいなのとか結構あったりするじゃないですか、はい、なんかそこでその実際に作られたものを飲食で提供するみたいなのとか、なんかそれって結構そのなんて言うんでしょう、ファンタジーじゃなくてこうリアルに作ってるからこそ、うん、なんかこう引き寄せられるみたいな部分もあったりすると思いますし、うん、なんか逆に今後そこにちょっとそのコンテンツとしての双方向性を持たせるというか、うん、例えばそこですごくその評価が高かったものをなんかそのコンテンツ次のコンテンツにこうなんか生かしていくとか、なんかそこでのその反応みたいなその映像とか使うとか、うん、なんかそういうのもなんかできそうっていう、そのなんて言うんでしょう、やっぱりまあディズニーにしてもこれまでの割とその IP ビジネス、まあジブリとかもそうだと思うんですけど、あとサンリオとか、うん、まあそのキャラクターが前提で結構ファンタジーの要素が強かったからこそ、うん、まあできてた部分もあるし、でもなんかそのリア リティなところのその双方向性みたいなのはやっぱり難しい部分があったと思うので、なんかネットフリックスのなんか IP ビジネスの展開ってなんかそこにちょっと面白さありそうだなっていうのはなんか記事読みながら思ったりしました。
確かになんかリアリティ的に言うとなんかイカゲームもそうですもんね。その一応誰でも参加できる系のものにもなりますし、実際まあ運動っていう形でいろんなものをアクティビティをやるっていう感じでできると思うので、確かにもうちょっとリアリティがある、
ね。ネットフリックスとディズニーの違いは、ネットフリックスの方が残酷なやつが多いです。いや、結構私、ストリーミング大好きなんで、オリジナルコンテンツめちゃくちゃ消費してるんですけど、まあ、ちなみにアマゾンプライムのボーイズが結構好きなんですけど、あれはもう絶対に、
ね、
テーマパークにはできないなっていう感じなんですけど。いや、もうネットフリックスのコンテンツって結構大人向けじゃないですか。
うん、確かにそのなんか、夢を見せるみたいなのだけじゃなくていいっていう幅の広さはありますよね。
そうですね、
まあ。
子供向けじゃなくてもいいっていうところがあって、で、しかも多分初期のオリジナル IP ってそのハウスオブカーズとか、何ですか、イエロー&ブラックでしたっけ、オレンジ&ブラック。
ああ、オレン
ジ&ブラック。
とかも、なんか、これ明らかにグッズ化しにくいっていう。
牢獄牢屋カリブの海賊みたいな。
ものだったので。
最初の部分のだけみたいな。
そうです。ストレンジャーシングスが多分一番最初は、
うん、
多分、
ね、確かに
もうちょっと、
うんうん、
そのファンタジー要素が多少なりあって、
ね
うんうん、まあ、プラスなんか80年代のなんかテイストを出せる、
ね。面白いよね。
でしたよね。
うん。なるほど。
まあでも、あと、サイさんが言った、その、スポーツのところ
です。あ、はい、うんうん。
けど、やっぱり、ここに入り込んだっていうのは、割と、面白い判断だなっていうのは、思うので、
うんうん、
まあ、今までですと、やっぱり、スポーツ領域にあんまり触ってこなかったのが、ネットフリックス。で、特にその、ライブ、配信するみたいな形は、うんうん、一切やりたくないっていう話をしてたんですけど、それは単純に、まあ、コストの問題。だったんですけど、今回に関しては自社のイベントをやるので、多分ある程度コストを抑えられたと思うんですけど、実際に、例えばですけど、アメリカですと、アメフト、NFL、毎週、なんか曜日が決まってるんですけど、試合が。例えば、アマゾンが、NFL の木曜日の夜だけの放映権で、確か、プライム用の放映権を獲得するのに、年間1ビリオン払ってるんですよ。で、YouTube が、日曜の、NFL の放映権を、獲得したんですけど、これ2ビリオン年間払ってるって言われてるので、やっぱり高いんですよね。
高いですね。
なんで、
まあ、なんかダゾーンとかもやっぱそこで苦しんでるのがすごい大きいですもんね。
そうなんですよ。なんで、ネットフリックスは今までそこを取らなくて、ドキュメンタリーシリーズを出すっていう、
そうですね。
判断をしていて、F1 がまさにアメリカで今人気なのはもうネットフリックスのおかげって言われてるぐらい。
そうなんですか？
そうです、そうです。なので、すごい面白いスタッツとしてあるのが、アメリカの F1 が好きな、人たちの年齢層が異常に低いんですよ。
う
んうん、他のスポーツと比べると。
若年層がすごい好きっていう。
33歳が平均。
へぇー。
なんですけど、
若年層でもなかったっていう。
まあ若年層ではないんですけどね。でもアメフトとかですと50とか、多分 NBA ですら47、8とかなので、やっぱりそこと比べると圧倒的に低いんですけど、それって多分ネットフリックスの層だからっていう。うんまあ、30代だからそこら辺になったんじゃないかなと言われているんですけど、まあ、今回に関してはゴルフのトーナメントですよね。
ネット
フリックスはゴルフの、ドキュメンタリーシリーズと、F1 のドキュメンタリーシリーズを出したんですけど、うんうん、そこで出てくる人たちを、ペアにして、まあ、いわゆるプロゴルファーと F1 ドライバーが、タッグを組んで、まあ、ゴルフトーナメントで、出る
って感じですね。そんなんやってんだ。
あれだったんですね。
はい。
あ、知らなかった。なんか単にネットフリックスの名前がついた、なんかトーナメント、ゴルフトーナメントを、やるっていうだけの話だと思ってたので。
実際にドキュメンタリーシリーズ出た人たち、なんで、すごい有名な、まあ、F1 ドライバーとか、PGA ツアーで実際活躍されてる方々が出てくるっていうところですね。
あ、それは面白いですね。いや、なんかそれで言うと私、私のなんかイメージとして、なんかドキュメンタリーってそもそもそのスポーツ 自体に興味がないとあんまり見ないものだと思ってたんですけど、そこから入ってそのじゃあこうまあリアルそのライブ配信というかリアルに見たいっていう風になるなんかルートもあるんですねっていうのがなんか意外でした。
そうですね。なんでなんかネットフリックスに関しては F1 のシリーズがもう多分今7シーズンとか8シーズン目とかだと思うんですけど、
すごい、
すごい人気で、でその人気があったからこそゴルフも始めたりとか、最近多分テニスとかもやってたと思うんですけど、だからいろんなスポーツでのドキュメンタリーシリーズを、やってました、
ね。なんでそんな F1 人気なんだろう。なんかあれかね、流したらたら流しながら他のこともできるからと思うね。
まあ、でもなんかそこの裏方のストーリーとかってなんか結構意外と面白かったりとか。
まああれなんでしょうね、なんかプロジェクト X とかがなんかすごい人気。ずっと日本でも人気コンテンツだったのと、まあ、ちょっと近しい部分はあるのかもしれないですし、あと多分その F1 っていう、まあ、ある種マイナースポーツというか、多分その野球とかアメフトとか、バスケとかのなんかドキュメンタリーとかは普通のなんか地上波とかでも、やってたりとか、まあ、それこそニュースとかもいっぱいあるけど、なんか、あ、F1 って意外とこんなに裏側、うん、なんか熱いんだみたいな
のの結構すごいですからね、うんうん、裏方
あそうなんですね、
チームがなんかもうめちゃくちゃでかいなんか船とかバスで移動するんですけど、うん、それがなんかもうなんですか、なんか中にレストランが入ってたりとか、なんかセットアップするとめちゃくちゃでかい施設になったりするんですよ。なんか そこのその中で、結構みんながなんか話し合ったりとか、してる姿が見えるので、うんうん、なんかその裏方は結構なかなか見えないですし、面白いっていうのは聞きますね。
うんうんうんうん、なんかそれで言うと、まあ、私、野球見るためにずっとダゾーン契約してたんですけど、なんかダゾーンの一個のその課題として、やっぱりそれぞれのスポーツのオフシーズンに、やっぱみんな契約を一回やめちゃうから、
うん
うん、なんかまあ、野球で言うとやっぱり12月から2月、3月とかまでは、みんな休止しちゃうんですよね、ごっそり。で、それを引き止めるために、それこそドキュメンタリーとかを作ったりとか、うんうん、そのオフシーズンだからこう出せるコンテンツみたいなのとかを作ってたけれども、うんうん、なんかあんまりそこが、こう、まあ、うまくいっている感じではなさそうだなっていうのを一視聴者として思っていて、うんうん、なんかそれをそのネットフリックスがそのなんていうんですか、逆側から攻めてというか、
うんうん、
なんかまあやっぱり彼らってその圧倒的にコンテンツを作る力が多分ものすごくあるし、まあそこに投資する資金力もあるっていうのも大きいと思うんですけど、なんかそこから攻めていってこうそのスポーツのストリーミングになんか参入してきてるっていうのはなんか結構なんかやっぱ面白いなっていう。
でも他社と比べると資金力がない中で勝負 したのがこのドキュメンタリーシリーズだった
ので、そうですよね。確かにコンテンツ買うお金って多分少ないですよね。
さすがに1ビリオンかけて1日の営業を獲得できなかったので、なんでやっぱりそういう意味だと なかなかクリエイティブなことやったなっていうのは思います
ね。確かになるほどな。あとなんかちょっとこれ話がディズニープラスに戻っちゃうんですけど、この間ディズニーの新作の映画を見に行った時に、その本編が始まる前にカール爺さんと空飛ぶ家っていうコンテンツがあるんですけど、それのなんか短編、なんかその日常を切り取ったなんか10分15分くらいのなんかコンテンツがその本編上映前になんか流されて、でもなんかそう何の告知もなく流されてたから、え、我々は今何を見せられているみたいななったんですけど、なんか一緒に見に行った友人がそれで初めてそのカール爺さんのコンテンツを知って、これめっちゃ面白いじゃんってなって、ディズニープラス契約して、まあ、その短編がめちゃくちゃいっぱい あるんですよね、ディズニープラスの中に。で契約してなんかめっちゃ見てるみたいな言っててあ、なんかそういうその使い方もあるのかっていうのすごい思って。
カール爺さんでディズニープラス契約した人初めて聞きました俺はマンダロリアンで契約したけど
いや、多分なんですけど、日本で言うと沼津さんの方がレアだと。
え、嘘でしょ。マンダロリアン、そんなことないじゃん。
マンダロリアンって何ですか。
いや、マンダロリアン知らねえのか、お前、つって。
いや、あれなんですよ。やっぱ日本って、スターウォーズとか、マーベルとかって、そこまで強くないん
ですよ。
あ、でも、マーベル作品で契約してるっていう男性はめちゃくちゃ多いですよね。
います。
それはすごい聞きます。うんうん。やっぱマーベル好きな人は契約してる。
マンダロリアンマーベルではない。
マンダロリアンはスターウォーズ。
違うんだ。
マンダロリアンマーベルじゃない。
もう私スターウォーズ ーズを1ミリも履修してないので、なんか何も理解してないんです、
それは話し合わないについて。
だから、なんか前、日本のドラマで流行ってたビバンっていうドラマが、ね、スターウォーズと多分ベースの話がかなり似てるとか、なんかちょっとその衣装の雰囲気とか絶対多分意識してるみたいな。
ダースベイダー出てくるんですか？
ダースベイダーは出てこないんですけど、あ、てか、なんかその、私そもそも、スターウォーズのキャラクターを理解してないので。
そんな人いたの？
なんですけど。え、なんか、ルークって何とか言ってる。なんか、
大将さん、アメリカのリテール業界理解するの、スター・ウォーズ、ちゃんと勉強しなきゃダメですよ。アメリカの、アメリカはすごいですよ、スター・ウォーズは。
まあ、確かに
そうですね。でも、スター・ウォーズって、そもそも、コンテンツっていう意味でも、すべての根幹なんですよね、その。
でも見てねえのかよ。
全部見てないんですよ。脚本学校とかで、絶対に、その古典として、なんか、やるらしいんですよ、スターウォーズって。
ああ、なるほどね。
これが素晴らしい物語なのか、みたいな、その成長。
王道なんですかね。
物語とか。そうそうそうそう。
なるほど、なるほど。
その王道の要素がすごい入ってて、いい教科書だから、絶対にやるらしくて、で、いつか見なきゃなって思ってるんですけど、なんかこう、履修するにはもう、ちょっと作品が出すぎてて、
ね、まあ、どこから入ればっていうね、
う
ね、ありますよね。とりあえず、
そうなんですよ。
あれですね、シーズン1。シーズン1というか最初の話から入った方がいいんじゃない
ですか。しかもなんかあれですよね、エピソード0とかから見ちゃいけないみたいな、なんか順番がなんかあるみたいな、
正式な順番456123なので、
あ、そうなんだ、正式な順番決まって
る。あ、まあ、いや、正式っていうか、その出た順番で、
あ、出た順ね、はい、あ、そうですね、
そう、なんか出た順にちゃんと見ないといけないから、まあね、なんか今そのすでに1とかから出てるからって言って、なんか1から見始めたら意味わかんないからみたいな、何そのトラップとか言って、
まあ、ここもユニバース化してるので、2と3の間にアニメがあったりとか、
そうね、
4の前にアニメがあったり、
アニメが長いんですよ。
アニメが長いんですけど、
そこだけ俺困ってんですよ。
アニメがめちゃくちゃいいので、実はなんで、まあ、そう、さすがにちょっとゼロスタートからは多分普通に、
まあね、
4、
まあ、なんか寿命つけるんじゃないかなと思って。
全然全然全然、また早送り、10秒早送り押しながら見れば大丈夫です。
あれは確かに草野さんも多分同じ悩み抱えてた気がしたんで。
本当ですか。
なん
か
やっぱり下を
多すぎるので、なんか今から見るのがなんか大変みたいな感じですよね。
そうなんだ。
いや、でもなんかそれすごい、多分そのシリーズを重ねてるものって、これから多分ネットフリックスもぶつかる壁だと思います、無理やり戻すと。なんかそのやっぱり人気シリーズのものとかって、まあ、シーズン何シーズン何ってどんどんこう増えてくじゃないですか。そうするとやっぱり多分その初心者というか、ビギナーが入ってくる余地みたいなのがやっぱりすごい難しくって、そこはなんかディズニーってなんかある種もうその一個バーンと大きいコンテンツを作って、まあ作ってもほんと3まで基本いかない、まあ2くらいで大体終わるから、うん、まあ一個見ればまあその世界観が理解できるっていうのがあるじゃないですか。
ここが多分ネットフリックスが若干方針を変えないといけないところかもしれないんですけど、今までのやり方ってほとんどの多分作品がシーズン2で終わってるんですよ。
確かに。
の場合、
いや、もうね、これシーズン2で終わっちゃうんだってやつたくさんあった。
そうなんですよ。で、それは多分人気なんですけど、あえてシーズン3を出さなかったのは新規ユーザー獲得につながらなかったっていうデータが社内で出てたからなんです
よ。そういうことね。
それで判断してたりするので、
視聴者はいたけど新規獲得につながらなかったらリテンションしかなかったらやんないみたいな感じなんですね。
やっぱり限られたコンテンツ予算を持ってるので、そこでやっぱり新規ユーザーを集めないといけないっていうプレッシャーがあった中で、ただ今回グッズとかそっち系に行くと逆に長くやった方がいいかもしれないじゃないですか。
あ、確かに。
まあ確かに、
そのより愛を深めるために IP の、なんでそこをどう判断するのかっていうのはすごい気になるところですね。
ネットリックス昔マーベルの作品たくさんやってて、ルーク・ケイジとか大好きだったんですけど、だいたい1か2で終わるんですよ。もう今多分ネットリックスマーベルの権利ないから、ディズニーでやるしかないと思うんですけど、まあああいうのがね、長く続いてくれた方がファンとしては嬉しいですよね。
そうですね、ファンとしては嬉しいんですけど、
逆にそのなんかシリーズを重ねていくことがその継続率の向上につながるみたいなのはなかったってことなんですね。
継続率はすでに高いんですよ、ネットフリックスに関しては。
あ、なん
かそのシリーズが終わったからなんかやめるっていうのはそこまでないんですよ、うんうん、
まあ、確かに
やっぱりネットフリックスはやっぱり、ね、優秀なプロダクトなのでそこではなくて新規の方が重要っていうのを判断をと今までは取っていたっていうところですね。
いやでも深さを出していくにはそういう考え方だけじゃダメですよと
っていう
っていうこと
そこどっちを選ぶかっていうのがすぐ気になるっていうことですね。
まあまあでも、それもね、そのネットフリックスの中でこうバランス取りながら、うん、あの、やっていくっていうのもね、
でも
多分あるでしょうね。
そのグッズとか体験となると、明らかにその IP に対しての愛情がないと、そこまで至らないので、ファンが。
そうですね。
で、そうなると、その1シーズン、2シーズン目で終わって大丈夫なのかっていう部分はもちろんあるっていうところですね。あ
のスターウォーズのテーマパーク、すっごい行きたいもん、俺。
めちゃくちゃ良かったです。
あるんですか？
めちゃくちゃ良かったです。
え、アメリカですか？
のディズニーランドに。
アナハイどこだっけ？
アナハイもありますけど、多分オーランドにもあると思います。
そっかそっか、2カ所ある
の。あの、なんかミレニアムファルコンを、実物を見ると、もう超感動します。
まあちょっと全然分かってない人がいるんで、ちょっと、この辺にしとき
とりあえず愛想笑いをして
この辺にしときましょうか。
そうですね。そんな感じで、じゃあ今回は。
はい。いや、でもすごい、あの、盛り上がりましたね。あ、じゃあ最後に一人一個ずつ、あの、ネットフリックスのおすすめコンテンツでも言って、終わりますか。
どうぞ、じゃあ、斉藤さん、どうぞ。
え、私ですか？自分で言っといて何も考えてなかった。あの、いや、でも私最近めっちゃ見てるのは、韓国ドラマも結構オリジナルすごい、すごいので、
結構通してますよね。
あの、キングザランドっていう、多分、グローバルで1位に前なってた韓国ドラマがあって、それの、その、主人公の女の子役をやってる子が私がもともとずっと好きな K-POP の子だったので、見てたんですけど、なんかやっぱり韓国ドラマってものすごくうまく作られてるというか、でもやっぱり韓国ドラマって結構話数が長くて、うん、日本のドラマって10話くらいで終わるんですけど、そうそう、16とか18話くらいあるので、うん、私はなかなかそのあんまりこういっぱい見切れないんですけど、なんかそれは結構飽きずに見れて、やっぱりそのネットフリックスのこのコンテンツを作る力と、そのやっぱ韓国ドラマならではのなんかいろんな要素が掛け合わさると、こんなになんかクオリティ高くなるんだなっていうのは、うん、なんか初めて韓国ドラマ、ネットフリックスオリジナルの韓国ドラマを見たので、なんかすごい最近感動しましたね。
うん、なるほどね。
はい。
宮崎さんはどうですか？
僕は、最近新しいやつをネットフリックスで見てない気がするので、多分最後見たのはウェンズデーとかだと思うんですけど。
ああ、ウェンズデーね。
ウェンズデーはすごい良かったですけど、うん、なんか、ちょっと3年ぐらい前のコンテンツになっちゃいますけど、それこそ、今回話したスポーツドキュメンタリーシリーズで言うと、ザ・ラスト・ダンス、バスケ系のやつですね。マイケル・ジョーダンの、シカゴ・ブルースとしての最後のシーズン、最後の、まあ、優勝した年、を、ずっとカメラが追ってたんですけど、それを初めて公開、一部の映像を公開した、ところがあって、なんで、まあ、その話はすごい面白かったなっていうのを思いますね。まあ、ちょうどコロナに入ったタイミングでスポーツが全部止まった瞬間にザ・ラストダンスが出てきたので、なんで全員見たっていうところですけど、
はい、
沼津さん
最後、沼津さん。
いや、もうね、おすすめありすぎるんですけど。
でも今までネットフリックスを出してない、ね、出してなくないですか？アマゾンプライムは出しましたけど。
確かにさっきの話の中で。もうす自分好きなのいろいろあるんですけど、もうそれこそ、ナルコスとか、
うん、
メキシコのね、マフィアの話なんですけど、個人的に、あ、この1シーズンで終わっちゃったのっていうのがあって、それサボリーマンカンタロウっていう日本のオリジナルコンテンツなんですけど、
はい。
なんか、仕事サボって、スイーツを食べに行くサラリーマンの話なんですけど、めちゃくちゃ面白かったんですよね。それ1シーズンで終わっちゃったんで、なんか、戦略変わったら2シーズン目お願いしたいなっていう、そういうところで今日終わりでいいですかね。
そうですね。
あれですね。あれ、何でしたっけ？孤独のグルメみたいに。
あ、そうそうです。
いくらでもできるみたいなやつですよね。実在のスイーツ店ですか？
実在ですね。はい。
あ、じゃあ本当に孤独のグルメ方式でいけるやつですね。
なんで皆さんにもちょっとぜひ見ていただきたいなって。
いや、なんかすごい意外なチョイスだった。
私スイーツ大好きなんで。 いいですか、今日ここで、はい、終わりでいいですか。
そんな感じで、はいはい、今回は終わらせたいと思います。今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターとノートでも毎週、配信しているので概要欄からぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。